高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根妙子です。本日は第2回、せっかちは幸運の始まりをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマである、せっかちは幸運の始まりとはどういう意味なんでしょうか？
そうですね、何でもやりたいなと思った時に、興味持った時にすぐ動くっていうことなんですけど、やっぱりモチベーションって下がってくるじゃないですか、はい、ですごい興味持った時だと、ものすごいいいパフォーマンスで動けるんですよ。だからやろうと思った時すぐ動く、で何でも手出してやってみる、とりあえずやってみると、どんどんどんどんいい、考えてもなかった幸運がどんどん舞い込んでくるんですよね。
実際に高嶋さんがせっかちだったおかげで幸せをつかんだって実感するような出来事ってあれば教えていただけますか？
いっぱいあるんですけども、例えばウェブデザイナーになろうと思って、その日のうちに、じゃあもう自分はウェブデザイナーだっていうふうに考えて動いたことで、お金のことにもね、つながってくると思うんですよ。幸せだけじゃなくて。
その当時のインターネットって、ダイヤルアップとかそういう時から。と
そうです、そうです。パケットじゃなくて、なんて言うんだろう、テレ放題って言うんでしたっけ。もう大昔の話でみんな知らないかもしれないけど、電話代かかるんですよ、インターネット。
そうですよね。
そう、でやってるとすごい何万もかかっちゃうんですけど、夜中の11時から朝までは定額でずっとつなぎ放題だったんです。でそれがテレ放題ってやつで、だからもう11時から朝までの時間をずっと仕事というか、まあいろいろ調べたりとか、その仕事探したりとか営業したりとかっていうのに使ってましたね。
その当時、高嶋さんみたいに女性でそういう分野にチャレンジしてる人っていましたか？
いないんですよ、それが。で、もともと大学も理系じゃないですか。で、理系も周り女性いないし、とにかく共感してくれる人誰もいないんですよ。で、結構孤独で、で、そんな時にやっぱインターネットだと、同じその共通の趣味とか思考を持った人と知り合えるんですよ。それが一番嬉しかったですかね。でやっぱり自宅でDTP とかやってる方とかとも知り合えて、はい、でフリーランスでやるっていう道をどうやってやるのとかってもうすごい聞いて教えてもらって、でなんとかフリーのウェブデザイナーとしてできたんですけど、すごい時代的にもラッキーだったし、そういろいろ教えてくれる人がいたっていうのもラッキーだったし、最終的にはだから自宅でウェブデザイナーで月収200万円ぐらいまで行って、でそれ私はそんなにすごいことだと思ってなくて、あ、こういう風にできる仕事なんだって普通に思ってたんですけど、後から聞いたら、やっぱフリーでウェブデザイナーやりたい人いっぱいいて、誰も成功してないんですよ。でほとんど仕事なんかもらえないっていう状態で、すごくラッキーだったなと思ったんですけど、でもなんでラッキーだったのかなと思ったら、やっぱ今すぐ やれを実践してたからなんだなって自分でも思いましたね。
その今すぐやれの高嶋さんのモットーを象徴するエピソードがありまして、一斉にあるサイトを作ってくれないかという企業からの依頼のメールが来て、それにいち早く反応したっていうことが、あとあと考えてみると、そういった月収200万に至る重要なステップだったんじゃないかっていうことですね。
そうですね、そうですね。ウェブデザイナーになろうと思って、いろんなエージェントにとにかく仕事紹介してくれそうなとこに片っ端から登録したし、個人の ちょっとあんまり綺麗なサイトじゃないところにちゃんとしたサイト作りませんかみたいな営業ももう相当出したんですよ、うん、もうやろうと思ったその日に。でその時まだ私ウェブスキルほとんどなくて、そのできるレベルじゃなかったんですけども、仕事来てから覚えるというか、仕事探しながら覚えていけばいいやって同時進行でやってて、うん、でそんな時に登録したところから NTT のね電話の料金を計算するサイトを作れる人探してますっていうのが来たんですよ。地図があって、地図のこことここってクリックするとそこの間の電話料金が1分いくらですよとか、うん、何分だったらいくらですよっていう風に出るような、そういうサイトを作りたいって。で当時あんまりそのデザイナーはデザイナー、プログラマーはプログラマーだったんで、ウェブサイト作れるでプログラムもできるって人がいなかったと思うんですね、うん、で私これがチャンスだと思って、ちょこちょこっとまあ、数学科なんでプログラムちょろっとできたんで、うん、プログラムで簡単な丸い地図の間をクリックすると料金出るっていうのをサンプル作って、うん、こんなんでどうですかって出したんですよ。そしたらすぐ仕事決まりまして、うん、でやっぱりできる人がいなかったんですって、うん、ですごくデザインができる人はいっぱいいたんですけど、プログラムできる人がいないってこと で、うん、でそれが私の初仕事なんですよ。 NTT の仕事が初仕事だったんで、その後トントン拍子にやっぱ実績があるっていうことで仕事取れたんですけど、その仕事取れなかったら多分ウェブデザイナーとして成り立ってなかったと思うの で、うん、でそれもねメール来た時にすぐサンプルのプログラムを作って送ったっていうのが取れた原因なんで、でその後もそこのエージェントさんからお仕事いろいろいただけたんですけど、いつも私が一番なんですって応募が、
うんうん、
でいつも高島さんが一番なんですよってで実は私あんまりデザインは得意じゃないんですね。でデザインも勉強もしてないですし、だから向こうとしても本当はもうちょっとデザインの素晴らしい人に頼みたいと思ってたと思うんですけど、やっぱりその提案こんな風にできますよとか、こうやったらこうできますよっていう、まあ、プレゼンですよね、うんうんうん、をしてくる人が高島さんしかいないんですよって。
そうなんです、
うん、でできますって言ってやりたいですって言ってくる人がいても、それのやり取りでじゃあどんなことできますかとか、じゃあどういう過去の実績がありますかってやり取りしてる間に1週間とか経っちゃって、うん、納期間に合わなくなっちゃうんですって、うん、で私だとそれを聞き返されなくても全部最初の段階で見せお見せして、こんなことできてあんなことできて、でこのサイトだったらもうちょっとこうやったらアクセスが集まると思いますよっていう提案まで全部応募の時にしちゃうんですよ、うん、そうすると大抵仕事決まるんですね、うん、
その NTT の仕事を成功させたのはウェブデザイナーとして活動し始めてどのくらいの時期でした？
3ヶ月とそんなに経ってないですね、
うん
うん、だからウェブを覚え始めて間もなくですよね。
3ヶ月ですぐにそういう、うん、
そうですね。
普通はねもうちょっと自分のスキルをもうちょっと上げてからとかってやってる間にチャンスを逃してしまうんですけど、
そうですね、だから2年間勉強してその後でとか、うん、そういうことをやってたらそのウェブデザイナー需要っていうのも変わってきちゃいますし、うん、やっぱスピードなんですよ大事なのは、うん、で要求されたことって必死にやれば1日で覚えれると思うんですね、うん、どんなことでも。なのでやってやるぞっていうその意欲というか、うん、気持ちがあればどんなことでもできるかなと思ってて、うん、NTT の仕事もね、まあ、たまたまラッキーだったんでしょって言われることもあるんですけど、やっぱりそんだけそういうの仕事の応募が来るだけいっぱいいろんなエージェントに登録してたりとか動いてるんですよね、うん、その前にね。動いてなかったらやっぱり仕事は来ないだろうと。で一応ね仕事紹介しますよっていうスクールにも入ったんですよ、うん、でスクールで教えてもらったことっていうのは実はそんなに役立たないというか、本で読めば分かるようなことだったりとか、まあちょろちょろって一日でやればできちゃうようなことだったりなので、まあ、スクールで何か学ぶってことが目的だったんじゃなくて、卒業生として仕事を紹介してもらえる口が増えるじゃないですか。それで入ったんですけど、教室の中でやっぱりねみんなできないですよね、
うん、
で私やって隣の人とかに教えてたらそのまま講師やってくれないかって言われて、その動くっていうことでいろんな可能性が広がってくると思うんですよ。でその 時の講師はまあお断りしたのでやってないんですけど、もし仕事欲しいなと思ってたら自分が動くことでそうやって向こうからやってくれないかっていう依頼が来るわけじゃないですか、うん、予備校講師の時もカルチャーセンターの講師の時も全部売り込んでないんですけど、いろいろやってあげてたので講師の依頼来て仕事につながってて、いつも仕事あるんですよ、うん、すごいありがたいことなんですけど、
う
ん、
そういう姿はやっぱり誰かが見ていてそういう仕事の依頼とかが多分来るんでしょうね。
そうですよね、うん、だから別にお金もらえてないんだけど、そこで分かんない人がいて、うん、講師の人1人しかいなくて40人とかいたらやっぱ手が回らないから回って見てあげてたんですよ、うん、で全部教えてあげてでやってたらやっぱり、ね、目に留まるじゃないですか、うん、そういうなんかできることをどんどんやっていく自分のできることをどんどんやっていくってことがやっぱこんなを運んでくると思うんですよね、うん、
人と同じようなことをしていては成功できないという思い切りの良さがポイントですね。そして、勝負の場数を踏むということが大事だと言えそうです。高島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します。私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。URL は http://高島-misato.com http://takashima-misato.com です。また、高島美里の女性限定セミナー、女性のための新講座、賢いライフプラン講座第2回、家計に豊かさをもたらすインターネット活用術を5月20日金曜日、午前11時から午後12時半の日程で行います。受講費用は無料です。場所はショッパーズプラザ新浦安4階、浦安市民プラザウェーブ101市民サロン1を予定しておりますが、東日本大震災の影響で会場や時刻の変更がある場合がございます。恐れ入りますが、最新情報はホームページでご確認ください。当セミナーのお申し込みも番組ホームページで受け付けております。皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。